御神会一つ。神国の人に生まれて、神と神との大恩を知らぬこと。道の道たるところを究明し、人の人たる尊き道を歩む。人の世、すなわち神の世と悟るところに、神徳満つる中にあるを知る。高野山は女人禁制の山であった。時代は変わった。誰でも登ることができるようになった。奥の院の秘書に記して、いわく、時の権力に従え、と。時の権力に従え、と。まあ、何というのでしょうかね。なんとなく頼りない生き方のような、その何と言いましょうかね、自主性のないような、何かしら弱いようなものを感じるかもしれませんけれども、実はこれは大変勇気のいる生き方だと思いますね。ある意味において、自分の牙城、牙欲というもの、こうした方がいい、ああした方がいい、あああればいい、こうあればいい、というものを、まあ一旦脇に置いて、その、ある意味自分を殺すというのでしょうか。そういうことがなされなければ、実際にはできませんね。この信心でいうところの時の権力に従えと、これは別に人間社会での権力者ということではないと思いますね。一番の権力者は、まあ権力者という言い方がおかしいとは思いますけれども、それはやはり成り行きだろうと思いますね。時の権力者とは、成り行き様だということなのですね。その成り行き様に従っていると、それこそ奇跡的なおかげも受けられる。いわば思い以上、願い以上のおかげも受けることができる。どうしてこういうことができたであろうか、というようなことにも、そういうおかげも受けられる。ということだと思いますね。昨日お話しさせていただきました、そのノートパソコンを修理しようとして分解している最中に、ケーブルを外すところを私の横着さから間違えて、そのソケットごと外してしまった。いわば、ハンダをごと壊してしまったわけですね。ですから、もうそのケーブルをまた元のところに戻すことはできないわけです。まずはそのソケット、壊したソケットをハンダ付けしなければなりません。ところがそれが小さい部品です。よくよく見ると、電極が4つついているようでした。その電極の間隔もまあ1ミリぐらいの間隔でしょうか。で、4つ並んでいるのですね。それを小さなところ、狭いところですかにまたハンダ付けして戻さなければならない。今までそんなことは正直言ってやったことがありませんね。まあ大きな線と線を、電気の線をつなぐようなハンダ付けぐらいなら やってましたけれども、その小さな部品を、まあ電子部品というのでしょうか、そういうものを狭いところでハンダ付けするということは今までやったことがありません。まあでも不思議と心の中にやればできるというようなものがふつふつと力が湧いてきましたから、まあトライしてみることにしました。それでいきなりハンダを持ってっても、そのハンダの棒よりハンダごとよりか電極の方が小さいんですね。ですからこれは難しいなと思いながら、まずはそのもぎ取られて残っておる電極にハンダを最初から少し持っていって、そしてつけてみることにしました。まあテープで、マスキングテープでソケットを押さえつけてですね、一つ目は電極が4つあります。その一つ目はどうもうまくいったような感じでした。で3つ目、2つ目、3つ目、4つ目の電極をまあ一応つけたような感じはしましたけれども、目で見ても小さくて、そのついてるのかついてないのかよくわからないのですね。ルーペかなんかで見るといいのかもしれませんけれども、残念ながら持ち合わせませんので、普通の虫眼鏡ぐらいではとても判断がつかない。そこでまたハンダをつけようとしました。そしたら何が起こったかというと、今度はハンダをつけすぎたのですね。1ミリ程度の間隔しかありませんから、ハンダをつけすぎてその3つの電極が全部つながってしまったわけです。あ、また失敗したなというところですけれども、そのまま電気を入れると今度はショートさせてしまう可能性があるわけですね。修理したのがかえってマイナスになってショートさせてしまうようなことになる。だからこれはつけない方が良かったというようなことなわけですね。まあこれはまた外した方がいいのかなと、もう修理をしないで外してそのままの方がいいのかなと。そのソケットはですね、まあおそらくスピーカーが鳴らない程度でしょうから、まあそれは辛抱するかというところですけれども、ところがふと思い出させていただいたことがありました。それは昨日の朝ご理解をビデオを編集させていただいて、そうしますと YouTube にいつもおすすめビデオが出てきたりいたしますね。アップロードして、そして、確認をして、それで終わるときにおすすめビデオがありました。こんなのがあるのかと思って、そのパソコンの修理のビデオがありましたから、それをふと見ておりました。そうしましたら、その中にCPU のソケットを変えるところでしたけれども、ヒートガンで炙って外して、そして余分にハンダが残っている、その残っているハンダをまあ温めて吸い取るのですね。余分なハンダを吸い取って、またそこに新しいソケットをつける。その新しいソケットにはもうすでにハンダがボールのようについているというものでしたけれどもね、大切なのはその余分のハンダを吸い取るという作業なのですね。 まさに私がそのハンダ付けをしようとしたソケットを4つの極があるのをつけようとしていた。部品が小さくて間隔が1ミリ程度ぐらいの電極でしたから、それがついつい横の方までついて、まあショートさせてしまっている。まあ余分にハンダをつけすぎたわけですね。ですからその余分なハンダを吸い取らなければならない。その、実はそのやり方が、その朝、昨日の朝見たビデオに、YouTube にあったのですね。ああ、あれを応用させていただけば、取れるかもしれないな、と思い、そのようにさせていただきました。まあ、びっくりでしたね。見事に、その余分のハンダが吸い取られて取れたような感じでした。はあ、本当に奇跡的なおかげをいただいたなと思いましたね。私がそういうことがとてもできるとは思いませんし、もしあのビデオを見ていなかったならば、そういうつけすぎたハンダ、いわばつけすぎてショートさせているハンダをまた取り除くというようなことなど思いもつきませんでしたね。その昨日の朝見たビデオのおかげでヒントをいただき、同じものは持ち合わせませんけれども、おかげでヒントをいただき、また道具箱の中に、あ、そういえばこういうのがあるな、と、ふと目にしていたもの。それらを、まあ、総合してですね、作業を進めさせていただきました。そしたら、それこそ、まさに私にとりましては、奇跡的にその余分なハンダを取り除くことができました。おかげで、1ミリもあるかないかというような間隔の小さなソケットを基板に多分ついていると思いますね。まあ、電気を通して音を流してみないとわかりませんけれども、まだ肝心のグラフィックの方が直っておりませんからわかりませんけれども、多分大丈夫だろうな。神様がそれこそ奇跡的なおかげをくださったな、というのが実感ですね。どうしてこういうおかげがいただけたのだろうか。さあ、それは最初から神様が簡単に右から左におかげをくだされば、それはそれでありがたいのかもしれませんけれども、なかなかそうはいきませんね。失敗し、その失敗を繰り重ねて、そしてまたそこにはこうしたらいい、ああしたらいいといったような、その手立てというのでしょうか、ヒントを神様があちこちに置いてくださってありますね。それは私どもの見るものであったり、聞くものであったり、たまたま見たものであったり、あ、これは何だろう、何か御神意があるのかなと思って見させていただくビデオであったり、書き物であったり、そういうことの中に神様がヒントを散らばめてくださっておりますね。そういう、いわば成り行きに従っていく、そこに、ああ、なるほど。あの成り行きのおかげで、あれを見させていただいたおかげで、こういう奇跡的なおかげもいただけたのだな、というのが私の実感でしたね。その成り行きを大切にしていく、ということは、そこの先に、奇跡的なおかげをもいただくことができるということが あるのですね。決して棚からぼた餅的なおかげを神様はくださろうというのではないと思いますね。まあ、信心の初めの頃にはそういうこともありますけれども、だんだん信心をさせていただきますと、棚からぼた餅的なおかげはなかなか少なくなってまいりますね。しかし、成り行きを大切にさせていただくことによるところの奇跡的なおかげというものは増えてまいるような気がいたしますね。なるほど、成り行きを大切にするということは、奇跡的なおかげをいただくことにもつながるのだな、ということがわかりますね。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。